文化放送ポッドキャスト。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。今シーズン私内山すごい機能を持ったダウンジャケットを買ったんですけども、前ラジオでも話しましたけど、東京で着るにはスペックがこう高すぎてまだ 2,3 回しか着てないって言ってたんですが、もう最近はね大活躍というか、もうほぼ毎日着ていて、本当雪山に出かけるような格好で歩いてるんですけども、寒くなってきてね、本当に冬は嫌いなんですけども、早く終わってほしいなと思っております。そんな中大変なことが起きまして、初めて iPhone の画面を割ってしまって、駅のホームにいて電車が来て、ちょっとベンチに座って iPhone をいじっていて、飽きた乗ろうと思って立ち上がった瞬間に手から滑り落ちて、なんていうの、顔から行ったんですよね。顔からもう直接行ってでも結構家のフローリングとかに落とすんですよ、僕は iPhone とか。まあ顔そのままってことはあんまないけど、ポンポン落とすんで、まあまあまあまあまあ大丈夫でしょって思って、パッて顔見たらもう血だらけみたいなもうわーっていう感じになってて、もうなんていうかちょっとした亀裂じゃなくて、もうわーってこうわーってこうなってて、これはダメだっていう感じでね、困ったなと思ってたんですけど、僕 iPhone にはケースなしで、もう画面にガラスじゃない普通のシートを貼ってるだけの無防備な状態でね、これが一番美しいんだよとか言いながら使ってたんですけれども、割れたまま使ってる人を嘲笑ってきただけにね、今まで何それみたいなことを言ってただけにね、ついに自分もやってしまうとは思ったんですけれども、まあ早く直したいと思って Apple Store で直したいなと思ったんですけど、そこで出てきたのが Apple そのもの、その名もズバリ Apple Store っていうアプリがあるんですよ。で、それを、iPhone に入れて、割れた iPhone に入れまして見ると、その Apple Store 東京に表参道、銀座、渋谷ってあると思うんですけど、そこの予約がそこで取れるっていう、しかもこう何日の何曜の何時何時何時が空いてますみたいなのが随時更新されるっていうか、24時間ずっとキャンセルが出たらそこがパッて開いて埋まってみたいのがアプリがありまして、で見たんだけど、もう次の日休みだったかな、まあ時間があったのでもうそこで何とかしたいって思ったんですが、まあ開いてない、開いてても2日後とか、2日後も徐々に埋まりつつあるみたいな感じで、わあやっぱ混んでるんだと思って、で次の日買い物をしていて、クレジットカードを出して持ってって待ってる間にパッて覗いたら、その当日の夜のやつが空いてて、行かなきゃって思って、そこのその場で予約を取れまして、8時20分の予約だったんですよ。で8時20分に行って、これなんですけどって見せて、まあそういう人いっぱいいるでしょうからね、もう、まあ、早く仕事をしてくれて、で言われたのが8時45分に来てくださいって言われて、その日の多分なんとかなってますって言われて、もう25分、もう話し合わせて、もう10分15分ぐらい時間潰していったら、もうすごい綺麗なのが返ってきて、アップルすげえなと思って、やばいなアップル、ますますこれね、アップル信者への道をね、極めつつありますよね。まあその後改心しましてというか、早速ガラスのシートを買いましてこれでもう大丈夫ですよ。ただまだケースはつけてないんでね、大丈夫かなと思いつつ、もうこれでね僕は生きていきますよ。皆さんもね本当お気をつけください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、それではお便りを紹介します。ラジオネームリンゴを剥いて歩こうさん、18歳沖縄県の方。内山さんこんばんは。早速ですが恋愛相談があります。好きな女の子がいるのですが、その子が僕にたくさんの人がいる前で腕を組んできたり、 食べかけのクッキーをちょうだいと言ってきたりもします。好意があるのではと思いつつも、時には罵声を浴びせられたりするので謎です。女の子ってそういうものなのでしょうか。3月には高校も卒業なので気持ちを伝えようか迷っています。内山さんどう思いますか。ちなみに進路先の大学が一緒です。かっこ笑い。はあ、恋愛相談って久々でも、なんか新鮮ですね。この手の相談は行き着くところはケースバイケースっていうことなんですけれども、本当それを言ってしまうと身も蓋もないっていう話なんですが、まあ、ここの文面から察するんですよ。もう絶対これは好きですよね、その女性は。好きか、たくさんの人がいる前で好きでもないの腕を組んできたりする人がいたとすれば、結構な強者というかね、やばい女装の女はっていう感じがありますけどもね。伝えようか迷っていますっていうのもね、なんで迷うんだろうと思いますけどね。迷う意味をあんまり見出せないというかね、好きなら好きって言えばいいんじゃないですかね。これで好きって言ってダメだったらもう降参でしょうね。もうだからもうダメだったら NEXT 次の人に行って、この人いいかなと思ったぐらいの時に大体ですね、その前の人がこう連絡してきたりしますから、そっちでまた新たな選択が生まれてくるでしょうね。どっちに行くか、同時並行でちょっと進めてみるか、第三者行くか、これね、楽しいじゃないですか。頑張ってください。まあでも、なんで迷うって言ったんですけれども、ここでね、10代後半、迷って、ああでもない、こうでもないって考えてる時期が一番楽しいっていう説も有力な説としてありますから、これを楽しむステイの方もね、ありかなっていう気はしますけどもね。まあどの道大学も一緒ということなので、まあつまりね、こういう考えもあるのか、ここで告白してダメでしたってなって、それでも大学でまた顔を合わせるのか、みたいなこともあるのか。まあそれを気にしたらね、何もできませんからね。気にせずGOですよね、基本的には。やってみてください。結果、どうなったかも、お便りお待ちしております。続きまして、ラジオネーム、サビ抜きお寿司さん。内山さんこんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。私は大学進学のため、4月から上京し、一人暮らしが始まります。なんとなく、新生活へのワクワク半分、不安半分で準備に追われております。そこで質問なのですが、内山さんは一人暮らしを始めたばかりの時、困ったことや、これがあったら便利というものは何かありますか？ぜひ教えてください。ああ、なるほど。まあ、いろいろなところで、この手の話はしているかもしれませんけれども、僕に助言を求めない方がいいなっていう話なんですけれども、一人暮らしを始めたのはね、実家を出たのは多分大学4年生ぐらいだったと思うんですけれども、その時はミニマリストみたいなものを目指すじゃないけれども、必要最低限から始まり、こう、あ、これ必要だなってなったら買い足していくスタイルっていうのを取ったんですね。なので最初にまあ、部屋は借りましたよ。そこをミニマリストにしちゃうとこれね大変なことになりますから、部屋は借りてからそこに何を買ってくるかっていうところで、ベッドはあったと思いますね。でもね、布団は当日買った覚えがありますからね。カーテンもあったと思います。で、冷蔵庫は行ったかな、洗濯機もあったかな、そこぐらいからのスタートで、だから、テレビとか電子レンジとか空気清浄機はなかったんですよね。で、必要だなってこう痛感してからこう吟味して買うみたいな、理想を掲げていたんですけれども、これはね、結論から言うと大失敗というかね、どうせ買うっていう結論になりまして、しかも、まとめ買いした方が、コストパフォーマンス良い場合もあるし、またなんか、配送でまた家で待ってるのも面倒だからつって、空気清浄機あたりはこう、頑張って持って帰りますわ、とか言って、持って帰るのも重くて大変みたいのもあったしね。もうね、いろいろ大変だと思うのでね。大体、必要だ、そうだなって思ったものは、大体必要ですから、ガッと買うっていうのがね、僕の体験談かな。もう今やもうね、いいなって思ったら、すぐ iPad 見て Amazon に行ってね、パッパッパッパッパッってピッて押してね、買ってね、もう次の日には届きますからね、もう自分で持って帰るなんてこともしないしね、もう段ボールの山が築かれていきますからね、それもどうなんだと思いますけれども、便利には勝てなかったですね。まあだからミニマリストは、僕としてはね、そこではお勧めできませんな。これがあったら便利っていうのはね、 ちょっとよくわかんないですね。ググりましょう、そういうのは。大体そういうまとめがありますからね。そういう面白いブログ書いてる人いると思うのでね。そっちを参考にしましょう。はい、というわけで、皆さん何でもいいので送ってみてください。お便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード。このコーナーでは毎回私内山的にホットなワードについてお話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードは It Follows、映画です。映画のタイトルが It Follows というんですけれども、最近見て面白かったので、今週は、これについてお話をしていきたいと思います。この映画2015年にアメリカで公開されて、現代がそのものずばり It Follows なんですけれども、デビッド・ロバート・ミッチェルさんという人が監督で、この人の、長編一作目のアメリカン・スリープ・オーバーっていう映画が話題になって有名になったらしいんですけれども、これ見てなくて、今見たいなと思ってるんですが、 It Follows で2作目だそうで、2作目でこんなに世界的に有名になるような映画を作っているなんてすごいなと思ったんですが、大変変わったホラー映画でして、僕自身としては前情報ほぼなしで、特に予告も見たんだか見てないんだかみたいなレベルで行ったんですけれども、いろんな様々な人が褒めていたので見に行ってみたんですけれども、自分としては掘り出し物的面白さがあったというか、もっと話題になるべきだなというふうに思ったのでお話ししたいと思っております。2015年のアメリカでかなり、話題になってヒットしたらしいんですけれどもね、ニュースではタランティーノも絶賛みたいなことが書かれていて、日本でももっと話題になればいいなと思っています。あらすじとしては、主人公が女の子なんですけども、10代後半ぐらいかな、の女の子があることをきっかけに、タイトルズバリ It Follows、 もうそれがついてくるっていう、何がしかのそれっていうのがあるんですけども、それがついて来られてしまうっていうのがあって、で、それは死をもたらしてしまうので、友達と一緒にそれをですね、もうこれ言っててもね、こう見てもらうしかないようなものなんだけども、もうそれがついてくるわけですよ。それを何とかしようとする、お話です。もう本当骨格としてはシンプルで、説明としてはこれだけだと思うんですけども、様々なことを含んだ映画だと思います。アメリカのホラー映画のステロタイプなイメージというか、大雑把なイメージって、こうサプライズ的に静かなシーンで、うわっみたいなので、びっくりさせるだの、いきなりこう怖い顔した人が出てきて脅かしてくるみたいなイメージがあると思うんですけれども、脅かしですよね。まあ、僕自身そういうシーンになると映画館で見ていてもですね、なんか結構体が大きく動くタイプでね、苦手だけど好きみたいな感じでね。まあ、今回の映画ではそういういわゆる脅かし的な手法のシーンもなくはないんですけれども、It Follows で大きく描かれるのはじっとりとした怖さというか、じっとりじんわりした間が多用されたり、余白が結構あったりっていう感じで、だから一見何も起こってなさそうな画面なのによく目を凝らすと、あれやばいんじゃないみたいな、そういう危機感だったりっていうのがじんわり描かれるような場面が多くて、そういう静かな怖さがとても良かったなと。そういう意味では J ホラーっぽいっていうか、だから話としてもですね、リングってありましたよね、映画でも小説でも。あれはこうビデオテープを媒介に死が巡るみたいな感じで、それを何とかしようとする話だったと思うんですけども、それと骨格としては一緒っていうか、不幸の手紙ですよね。これを回さないとみたいな。そういう、物語の、骨としても、雰囲気としてもちょっと J ホラーっぽい要素はあるのかなと。で、だから逆に何か起こりそうだなと思って注意してみてると何も起こらないで次のシーン行くみたいなのもあったりして、そういう風にこう緊張感がずっと持続する感じがね、本当に良かったですね。また今回も撮影 の仕方とかを注意深く見てたんですけども、本当画面が美しい映画っていうか、構図も結構かっちり決まってたり、色彩とかも本当に綺麗でね、淡い色彩で、そういう観点から見ても面白かったっていうのもあったし、ホラー映画でありながら青春映画というか、10代から20代前半の、もやもやした感じっていうか、そういうのも、すごい描かれていて、ポールっていうキャラクターがいるんだけれども、そのポールの気持ちの揺れ動きの描き方がすごい素晴らしくて、彼のセリフとかモノローグとかを使うんじゃなくて、こう、彼が無言で何とも言えない表情をしているのをワンカット入れることで、気持ちを巧みに表現していたりするっていうのがね、あ、本当うまいなというふうに、感心して見ていました。で、一番好きなシーンが、まあネタバレも避けつつ言いますけど、海辺かな？水辺のシーンで、今回の映画の中の脅威となるそれっていうのの、ルール、設定は序盤で明かされるんですけれども、さらっと言われるので、ちょっと忘れていたような要素があって、それを存分に活かした場面で、見た人にわかるように言うと、え、あれこれどっち本物って思ってたらこっちだっていう場面があるんですけど、ここの構図だったり、演出の仕方が、すごい上手いなっていうか、じわじわと不安を盛り上げる感じがすごい良くてですね。ここで思ったのが、大学の時に映画の授業を取っていて、そこで試験にも出たんですけど、サプライズとサスペンスの違いっていうのが、映画論の中であって、それはヒッチコックっていう有名な映画監督が本の中で書いてることから有名になったと思うんですけど、サプライズっていうのは、例えば、ある部屋に爆弾が仕掛けられてると。で、それが、見てる側も知らなくて、登場人物も知らなくて、いきなり爆発して、わって見てる人がびっくりするっていうのがサプライズだと。で、サスペンスっていうのは、部屋に爆弾があるんだけど、その部屋にいる人は知らない。でも観客は知っている。だから私たち観客は、それがもうすぐ爆発するんだろうなっていう風にその人たちを見てるからハラハラドキドキするっていうのがサスペンスだっていう風に習って、あ、なるほど、そういう観点から見ていくと、また違ったものが見えてくるなっていう風に思うんですけど、で、だからこの水辺のシーンで言うと、ヒロインがその後ろにいる、それに気づかず、向こう側を見ているのは、いわゆるサスペンスですよね、ここで言う。ドリフで言うところの志村後ろ後ろっていうやつがサスペンスですね。だから、わかりやすく言えば。でも、しかし、ここでサスペンスの演出なんだけれども、この、どっちが一体そうなのかっていうのも一つ加わっているから、ひねりが加わっていて一層不気味になっているっていうか、本当に見事なシーンだなと思いましたね。で、まあいろいろ謎の多い映画ではあって、僕自身も見てあまり経ってないので全てを消化しきれてないっていうか、人と語り合いたくなる映画っていうか、特徴的なのが、こう、10代後半の彼らに大変なことが起き続けるんだけども、親があんまり登場しないっていうか、この主人公のお母さんがいるっていうふうには言われてるし、おそらく画面に数回は登場してるはずなんだけども、ちゃんと顔を見せるような形で演出されていなくて、同居してるはずなんだけども、ほぼ出てこないっていうかね、怒ってる事態からすれば、不自然とも言えるぐらい親が出てこなくてですね、それはなんか悪い夢を、悪夢を見ているかのような演出なんですけども、公式ホームページを見ると、この監督自身もインタビューで、自分が昔見た悪夢が元ネタですっていう風に言っていたんですけども、これは本当そうだなと思って、親が本当に出てこないのが不思議で、それもまたいいみたいな。で、やっぱり物語の根本というか、それっていう、ついてくる、怖いものが何なのかっていうのがね、何を意味しているんだろうっていう風なのが考えたくなるポイントとしてあるのかなと、本当に見た人と、語り合いたくなるポイントが多い映画なので、まあ公開終わりつつあるかもしれませんが、近くでやってたら見てみてください。というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。内山聖輝のワンクール。映画みたいな話。こちらはリスナーの皆さんが体験した映画のようなエピソードを聞かせてもらうコーナーです。それでは皆さんから届いたエピソードをご紹介します。ラジオネームクリーミーさん。学年でも有名なイケメンが私のクラスにいるのですが、球技大会の時、私が出るバレーボールの試合に彼が見に来ました。 私が味方が弾いたボールをカバーしようと走ったら観覧席に突っ込んでしまい、そのまま彼の肩に抱きつくように突進してしまいました。ごめん、大丈夫のやりとりが我ながら少女漫画の実写映画だとキュンキュンしてしまいました。これは映画ですねいいね、体育会系ならではの映画エピソードですよね。映画館見に行ってもこんなハプニングは起きませんからねポップコーンをぶちまけるとかね、それくらい。でも俺いくつだったかな、中学生ぐらいの時にコーラかなんか、しかも結構大きめなサイズ映画館でぶちまけたことありますね悲しかったのが、映画で今だったらもうすぐ映画館の人に言ってすいませんって言って掃除してもらうと思うんですけど、その時はなんか小心者だったのか、あ、やってしまったっていう気持ちが大きかったのか、なんかどうにかしなきゃと思ってティッシュとかで吹き出したと思うんですけど、それでも足りずに、なんか自分が持ちたかタオルかなんかで吹き出して絞って吹きみたいな悲しいね時間を過ごしたと思いますけどね。それ多分すぐ捨てたような覚えがありますけどね。なんかもう映画どころじゃなかったですよあの時はね、本当にね。いや本当にね、いい、僕には生まれ得ないいいエピソードでした続きまして、東京都女性40歳、ラジオネームしましまさん。私が体験した話ではないのですが、父のいとこにあたるおじさんの50年くらい前の話です。おじさんにお見合いの話が来ました。お見合いはおじさんの家ですることになったのですが、お見合いに乗り気ではなかったおじさんは当日相手が来る前にバイクで逃げようとしました。でもバイクが故障していたので、同じ村でバイクや自転車の修理屋をしていたうちの祖父のところに行きました。ちょうど家の前で自転車を修理していた祖父に、おじちゃん、ちょっとバイク直してよとお願いしましたが、お前今日はお見合いだろ、逃げる気だな、直さないぞとうちの祖父、そんなこと言わないで直してよ、いや直さないと外でそんなやりとりをしばらく続けているうちに、おじさんの家に向かっていたお見合い相手ご一行がちょうど祖父の家の前を通って見つかってしまい、おじさんは観念しお見合いをして結局その相手と結婚しました。この話は祖父が亡くなった時におじさんの奥さんに教えてもらいました。うちの祖父がそこでおじさんを止めてなかったら結婚してなかったかもしれないと言っていました。今もおじさん夫婦は幸せに暮らしています。なるほど、なんかいろいろ時代感も含め味わい深いお話ですね。50年くらい前でしょ、だから2016年だから50引いて 6.5 足す1で 5足す1でこれだから引いて6、1966年頃ですよねねえ、タシさん引き算しましたけど1960年代でしょ。60年代ってもう僕からすれば映画で見る時代ですからね。でもこうなんか祖父が亡くなった時に教えてもらったって書いてありますけど、何お葬式なりなんなりでみんなが集まるとそういう話って結構出てくるのかもしれないですね。もういろんな意味で映画を、本当に映画みたいな話を聞いてしまった。なんかこう自分にはないものがありますね。というわけで引き続きリスナーの皆さんが体験した映画のようなエピソードをお待ちしています。以上、映画みたいな話でした。内山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は It Follows という映画もおすすめしましたが、その中で話したヒッチコックという人がいましたけれども、そのサプライズとサスペンスの違いが書いてある本、有名な本なんですけど、持ってるんですよ僕も。まだ読んでないんですけど、それなんで持ってるかっていうと、大学を卒業するときに大学の生協で本買うときって確か 10% オフとかだったと思うんですけど、 友達がもう卒業したらそれで買えなくなるからまとめ買いした方がいいんじゃないって言われて、あ、じゃあやるかと思った時に、あ、これはいつか読むんだろうなと思って買って家に置いてあるんですけど、まだ読んでいないというね。卒業しても3、4年経つんですけどもね、その時のあれがまだね、もう次こそね、撮影監督の本を読み切ったらね、そっち行こうと思ってるんですけどね。いろいろそんな間にね、いろいろ本、また違う本買っちゃってね、そこになかなか行けないんだろうな。いや、次こそはこんなね、読みますよ。はい、番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしています。普通歌の他にもコーナーへの投稿も募集中です。私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さんこれ買いです。これね、スターウォーズ商品は禁止っていうルールがちょっとできています。すいません。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net、 1@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。